祥寺アンリミテッド、吉祥寺アンリミテッド、吉祥寺アンリミテッド、吉祥寺アンリミテッド、吉祥寺アンリミテッド。
こんばんは、坂本です。吉祥寺アンリミテッドです。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、もう12月も真ん中、もうあと2週間で大晦日っていう感じですね。12月に入った瞬間むちゃくちゃ早く感じるな。そんな僕は今日相当な二日酔いをいただいております。多分二日酔いであるだろう症状全種類、はい、出ております。大体この時期いつもね、電通の方々と、まあ、飲んだり食べたりするですね、まあ、忘年会なんですけど、まあ、そうすると、まあ、尋常じゃない量を飲むことになるんです。しかも3軒ぐらい、まあ、これ毎年なんで、毎年というか、まあ、飲むたんびなのである程度覚悟はしてるんですけど、今日は相当久しぶりに二日酔いが来ております。まあ、これがあるとね、本当に師走というか年末を感じることができる、はい、そんな催しでもあります。僕以外の方々はなんか違う人か方々と忘年会をしているようで、吉祥寺を徘徊していたようですが、僕は渋谷の方に行ってました。アウェーですね、渋谷は。かなり、はい、いや、しかし本当寒い、寒くなってきたなと思ってます。今日ね、井の頭公園を抜けてといいますか、三鷹台の方にちょっと整骨院に行かなくちゃいけなくて、で自転車もなくて、あの交通事故で今ね壊れてるので、なんか行く手段ないかなと思ったら、事務所の近くにループの駐車場、駐輪場っていうのがありまして、あ、久しぶりに乗ってみようと思って、まあ、乗ったんです。昔はね、クレジットカードの登録だけでよかったんですけど、今はもう免許証とか、あとその最後になんか安全確認みたいなテスト、ちょっとした11問ぐらいのテストがあって、1問でも間違えるともう一回やり直しっていう、久しぶりに、まあ、ループに乗ったんですけれども、まあ、ループって基本ね、自転車というかバイクとに近いルールでやんなくちゃいけない、原付きのバイクに近い状態で乗んなきゃいけなかったりするので、まああれじゃないですか、むしろですね、なんか使い勝手悪いなと思っちゃいました。スピードも出ないし、ルールもガチガチなので、そんなに急いでもいけないから、なんか使い勝手悪いななんて思っちゃいました。で、吉祥寺から三鷹台までなんか302円みたいな感じだったんですね、金額で言うと。いや、全然電車でシュッと行った方が早いなと思ったし、なんならね、1メーターぐらいだったら300円プラスしてタクシー乗った方が早いなっていうふうに思ったんですよ。ループあれ、もうちょっとなんか使わせるためにもうちょっとなんかルールというか、もう1エンタメ必要だなと思いましたよ。だからループ、まあ、セグウェイみたいなやつ、電動、ね、立ち乗り自転車みたいなやつ乗るぐらいだったら、多分自転車でお借りた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、公園走れるしね、うん、でしかも寒いやんと思って、もうね、そんな中ですね、先週、土日で佐賀県の鳥栖というところに行ってまいりました。僕初めて行きました。まあね、福岡までの飛行機というものが、七子家事が忘れてましたという、帰国取るの忘れてましたというですね、掛け声と一緒に、亡くなりまして、じゃあどうすると、北九州空港の飛行機はあるぞと、北九州に降りてそっから福岡博多行って一泊して次の日鳥栖、帰りもその行程って考えるのであれば、新幹線で行っちゃった方がいいんじゃないかって思ったわけです。うん、で結局新幹線を選んだんですよ。5時間ね、5時間ちょい。いや、なかなかやっぱしんどいですよ、新幹線5時間ちょいは。まあ そんなことありながらも僕結構新幹線の景色見るのとか好きなんで、楽しんで行ってきたんですけれども、何しに行ったのかということなんですよ。何しに、我々は、まあ基本はというか、まあ当然ね、鳥栖に行ってるわけですから、サガン鳥栖の試合を何らかしらの形で、まあ、見に行ってる、あるいはその場所で何かイベントをやってるだとは思うんですけれども、まあ、そこで何をやってたかというと、エキスタグルッド XR 体験ウォーク2024というイベントに行ってきたんですね。まあ、佐賀のサガン鳥栖の試合を見る前に、佐賀のサガン鳥栖のファンの方々の健康を増進を目的として、まあ、XR コンテンツというものを誘致して、ウォーキングイベントを開催したんですね。そのうちの一つが、まあ、我々が運営しております AR 動物園ガイドツアーというものがありました。スタジアムの周りをぐるっと、サファリパークみたいな状態にして、まあ、ここは猛獣がいるよとか草食動物がいるよみたいな風にエリアにして、動物を見て歩くと、歩きながら健康を増進すると、まあ、お子様が当然ね、動物園の場合は喜んで来られるんですけど、そのお子様についてきた大人も歩かざるを得ないということで、そのイベントを開催したと。はい。まあ、当然ね、サガン鳥栖対、最終戦ジュビロ磐田戦も見れるということで、まあ、僕知らなかったんですけど、サガン鳥栖はもう J2 に降格が決定していて、でジュビロ磐田は今降格ギリギリのところで、なんかすごい渋い試合なのかなと思って待ってたら、もうお客さんパンパンね。本当にこの鳥栖駅にこの人数3万人ぐらい入るのかな、来るのっていうぐらい人が来て、ただ寒かった。現地に8時半に待ち合わせになって、そっからもうスタジアムの周りの準備とか、あるいはアテンドとかしていたので、部屋なんか入ることなくずっと出ずっぱなしだったんですよ。もうこんなことだったらちゃんと北海道とか仕込んでくればよかったっていうぐらい寒くて、かなりしんどかったです。まあでもね、現地に行って AR 動物園の、ね、ガイドツアーを見たので、まあ、これで、我々に足りないものというか、これにプラスしたらまたこういった面白いことができるなみたいなことを、まあ、分かったのでね、まあ、行ってよかったなっていうふうには思いますし、お子さんたちも喜んでたので、まあ、それは良かったなっていうふうに思ったわけです。はい。で佐賀からですね、鳥栖からですよ、で試合、開始して後半終わるぐらいの前にはもう出なくちゃいけなくて、新幹線が取れなかったので、最終のやつがですぐ出て、そこからまた5時間帰るという道のりで行ってまいりました。まあ、いい経験はしたなというのと、久しぶりに福岡でもつ鍋も食べれたので、楽しいというか、まあ、そういう意味では楽しい出張になったかなというふうに思います。まあ、その辺がちょっとね、体調もあまりよろしくなかったので、まあ、風邪ひくだろうなっていうふうには思ってます。今はもう全然大丈夫なんですけど、まあ、車内もね、野崎がインフルエンザにかかったみたいですね。でも野崎、そのインフルエンザかかる手前も咳コンコンマスクせずにしてたみたいで、みんなの反感を、まあ、買っておりましたけれども、野崎そういうとこあるんだよね。やっぱマスクしなきゃね。でインフルエンザですって言うんだったら、その時に結構ブレストみたいなやつだから、みんなにすいません、みんなに映ってないか心配です一言ぐらい言ったらいいのにね、野崎っぽいと思って。はい。でも今熱がすごい上がってるみたいなんで、まあね、こういうタイミングじゃないとね、休まないでしょうから、しっかりと休んでほしいなって思うのと、あと他の人に移ってなきゃいいなというふうに思ったわけです。はい、続いてのコーナーです。エンタメアンリミテッド。 はい、先日ですね、プレイステーションパートナーアワードジャパンアジア2024に行ってまいりました。まあ、ご招待いただいたんですけれども、プレイステーションアワードとはクリエイターの創作活動に敬意を表してプレイステーション向けに発売されたヒットタイトルに賞を贈呈するプレイステーションの祭典ですね。今年の12月3日でプレイステーションは30周年ということで結構盛大に行われました。1,2,3 とかね、30周年なんだって思いました。そっか、じゃあ17、まあそうだよね、高2とか高3ぐらいだったような気がします。出たのが、まあそうだ、高3の時にはもう鉄拳とかバーチャファイターとかやってたな。まああの時ファミコンとか64とかの、そうだよね、流れからだ、そのローディングするっていうのに時間がかかるのにちょっとストレスを感じた記憶があるものの、なんてすごいクオリティの高い映像なんだろうと思ったことを記憶しております。はい、まあ、そんな中またね、今年も数々のタイトルが受賞されておりましたよ。なんかいろんな賞がありました。なんかスペシャルアワードとかグランドアワード、エクセレンスアワードっていうのがなんか今年賞として作ったみたいですけど、3年間プレイステーションの売り上げに最大に貢献したゲームという なぜか3年間って、まあ殿堂入りみたいなもんらしいんですけど、それが原神が選ばれてましたねなんかもう無理やり作るしかなかったような感じでしたけれども、でまあパートナーアワードとか、はい、まあ、鉄拳とかペルソナとかね、龍が如くとか、ゼンレスゾーンゼロとか、でユーザーズチョイスアワード、ね、ユーザーが選んだゲームは、まあ、ファイナルファンタジーリバース、まあ、竜が如くとか、はい、そういったゲームが選ばれておりました。はい、なんかこうやって、まあ、今回いろんな賞を見てみると、インディーゲーム入り込むには非常に厳しいなというふうに思いました。昔インディーゲームアワードみたいなのあったんですけどね、やっぱなくなっちゃった感じですね。まあ、インディーの定義がやっぱ難しいんでしょうね。これはインディー、あれはインディーじゃないみたいなものにするのが、でそうするとまるっとゲームで売れたものにするしかないっていうような感じもあるんでしょうなというふうに思いましたけれども、はい、久しぶりにいろんな方々に会いました。ソニーインタラクティブ時代の、はい、同僚の方が皆さんお偉くなられておりまして、はい、はい、同期の、西野さんに至っては社長になられているということですね。すごいよね。なんかあの娘さんとかね、子供連れてきて、まあ、お父さん何やってるか分かんないから、まあ、ああいうところが一番何かしてるって、仕事してるって分かってもらえるってことで、お子さんも呼んでましたけど、すごいよね。あれなんか子供からしたら、あんな、ね、でかいステージの上でみんなの前で発表してるお父さんはかっこいいよね。うん、なんかいつかね、本当にフィニックスのインディーゲームタイトルであのステージに呼ばれる日が来ないかなと思いました。次の日速攻でね、スタッフの皆さんにあそこに立ちたいなって言っときました。言っとくのはただなので言っときました。まあね、これからもいっぱいゲームを探して作って売っていきたいなというふうに改めて思うイベントでした。なんかいつもね、そのアワードのお土産ってすごく豪華で、まあ、去年はプレイステーションのスタジャンみたいなのもらって、今年はなんか鈴で作ったお皿、30周年って書いてある、それをもらいました。まあ、部屋に飾っておりますけど、なんかああいうのいいっすよね。はい、そんなプレイステーションパートナーアワードジャパンアジア2024でございました。はい、音楽、あーそうですか、西野カナさんが6年ぶりに紅白出場決定で、2019年に、はい、マネージャーと結婚しましたよね。よく存じてます。まあ、復活して、まあ、ずっとそのままで、休止まではずっと紅白出てたんで、まあ、目玉になるんでしょうか。はい、あと中村美穂さんね、すごい残念なニュースが飛び込んできましたけれども、僕らの年代なんかもうど真ん中じゃないですか。ちょうど僕が小学生とか中学校ぐらいの時に毎度お騒がせしますというね、中山美穂が出ている少し大人なドラマがやっててですね、それをこう親にバレないように見るっていうことをしてたななんて 思いながら、はい、まさかなーって早すぎるなーと思って、最初なんか自殺だったのとか言って思ったんですけど、本当に不慮の事故だったと聞いて、そんなことありますって。で、まあ、ニュースで知るわけですけれどもね、長男とも10年間会ってなかったということで、いや長男もねまさかと思ったよね、会っとけばよかったなと思ったに違いないなっていうふうにも思いましたけど、何があったか分かんないのでね、なんか美穂さんすごく残念な感じで、残念なニュースでした。本当驚きました。そしてワイドナショー、誰かと仲居が来年3月で終了ということで、まあね、まあ別にそれは終わるでしょう。始まりもあれば終わりもあるでしょう。4月の改編期にいろいろ変えていくという意味ではね、だってもう松本人志は出てないワイドナショーとかなかなかしんどいよね。はい、サンジャポにはなかなか勝ちづらいよねと思って見てたんで、よく続けてるなっていうふうに思いましたけれども、さあこれから年末にかけてね、いろいろ音楽番組がね、カウントダウン TV も、ね、スペシャルですし、レコ大もねありますね。また川口春奈さんが司会やるなんてニュース出てますけれども、で、M ステスーパーライブで紅白という流れになっていくんでしょう。もう年末感たっぷり出てきましたね。なんか新曲の出演者っていうかがなかなか出づらいくなってんのかな。昔テレビが大好きだった人たち、まあ、我々世代とその上ぐらいかな、が青春の頃に聴いてた楽曲を歌いに来る、ベテランアーティストみたいなのが増えてる感じがしますね。まあ、Spotify とか聴いてる僕からすると、Spotify でもなかなか新人とか出づらくなってるなと思うと、やっぱりもう YouTube とか TikTok とかそういう感じになっちゃうんでしょうね。メディア的にも。もう完全に売り方変わってきてるもんな、レコード会社も。まあ当然ゲーム会社もそうですし。エンタメ全般売り方が変わってきてるなっていう、はい、そんな過渡期の一連だったなとも急に思いました。そして遊びですよ。いよいよファーストアルバムジャンクションが発売されるわけですけれども、それに伴いグレイトジャーニー先行配信ということで、はい、今日はそのグレイトジャーニーを聞いてもらうので聞いてください。遊びでグレイトジャーニー。
東京インディゲームサミット運営事務局からのお知らせです。来年も第3回目東京インディゲームサミット2025を開催します。開催日は2025年3月8日と9日の2日間です。1日目はビジネスデイ、2日目は一般公開日になっております。メイン会場は武蔵野公会堂、そして吉祥寺東急レイホテル、サブ会場として吉祥寺丸井ハモニカ横丁などなど、ぜひお越しください。
さあストーブリーグ野球始まってますね。しかし読売ジャイアンツ、我が巨人軍 FA 誰も取れてませんね。まあ別に取らなくてもいいなと思いながらも、まあ、監督ってやっぱり、まあ、自分が監督だったらね、いい選手一人でも多くいた方がいいに決まってるので欲しいんだろうなと思いながら、ね、阪神の大山も残留で、そして今回ね原口も残留をしたということが発表されましたけど、あと広島の栗ね、びっくりしたね。オリックス電撃合意、何なのさ。はい、あとバウアーが戻ってくるのかって話だね。代理人が、まあ、日本 NBP 球団と交渉しているというふうに聞きましたけど、巨人ねこの前ハワイ行ってましたね。ハワイで今回、まあ、安倍監督も発表しておりましたが、久しぶりにキャプテンを置かないと。プロ野球なんだからみんながキャプテンのつもりでやればもっと強くなると。僕もねこれずっと思ってたんですよ。まあ球団の会長みたいないるじゃない、あの会長、選手会の会長ね、今大城ですけど、それはなんかその野球以外のものとか行事とか、あるいはそのなんで労務団体ですよねに、まあの代表として出るような仕事なんですけれども、でもキャプテンって何なんだろうってずっと、なんか原監督ぐらいからまたやり始めた記憶があるんですけど、なんでプロ野球選手のあのほぼみんながね、社長みたいな状態なわけじゃないですか。社長の なんかキャプテンを作ってその彼は引っ張らなくちゃいけないんだろうって思ってたんですよね。不思議だなと思ってて、まあでもチームだから必要なものは必要なんだろうけれども、あえてキャプテンって何なんだろうな、でそこに球団選手会長もあってとかって不思議な役回りだなっていうふうに思ってたので、まあなくなったらなくなったで特に違和感はないですよね。まあ、最近だと阿部が長いことやってて、その後坂本勇人がやってて、で岡本がやってましたけれども、まあ、背中で引っ張っていくというタイプの選手がいっぱい出てくればいいんじゃないかなというふうに思いましたけれども、来年はね結構レギュラー争いとかも大変になってくると思いますが、あの鉄壁の内野手ね、もう両リーグ通じてナンバーワンでしょ、岡本、吉川、坂本勇人、門脇で、キャッチャーどうするんだっていうのありますけども、あれこれ回取れなかったんだっけ、まだ交渉してんのかな。いやね本当にそういうストーブリーグですけども、本当に巨人ってなんか人気なくなりましたよね。 FA でやっぱりうまくいってない人が多すぎますよね。まあ、ファンがきついんでしょうね、厳しいんでしょうね、で潰れてっちゃう選手が多いというふうに見ちゃうんでしょう多分。まあ、あと選手層も厚いしね、 FA 行って10試合ぐらい成績でなくてすぐ補欠みたいにされるの嫌だもんね。まあ、丸はもうすごい大活躍してますけど、さあ皆さん佐々木朗希くん動いてますね。メジャー20球団以上、まあ、だって安いお金で取れる可能性あるんだから手あげない、あげないなんてただのフロント側のサボりだよね。資料作りたくないぐらいだよね、どうせ打ち来ないでしょみたいな。でも安く買える可能性があるのであれば全球団挑戦すればいいのになんて思うんですけど、逆に取らないっておく球団の理由が聞いてみたいですよね。はい、そして藤浪いいですね、相変わらず濃紺で頑張っておりますが、まあ球が速いからなんか中継ぎ投手とかそういったところでの需要が高いみたいで、まあ、どっかとは契約するだろうというふうに言われてますけども、藤浪怖いよね、あんなデッドボール160キロで当てられたら。はい、以上、スポーツエンタメアンリミテッドでございました。最近はねオフィスを新しく移してみんな出社というような感じになってますので、結構和気あいあいとみんなやってますね。多分出社した方が、ね、オンラインだとどうしても簡単に聞きたいことが聞けなくて溜まって溜まって、結局ポトリとボールがポテンヒットしてしまうみたいなことがやっぱりあるんですよね。いちいちズームにつなげるとかLINE 電話するとか LINE するって、なんかワンアクションツーアクション起こさなくちゃいけなくて億劫になっちゃったりとかして、結局確認せずにみたいな、あんまいいことないなっていうふうに思いました。まあね、あのお子さんがいらっしゃる方とか、あのまあ足が不自由だとか、なんかそういったうちのスタッフの方々はもうオンラインでやってもらって、それはそれであのオンラインのいいとこだったりはすると思うんですけれども、まあ、逆にね会社に来てる時間が仕事で、会社から出る時が仕事終わりみたいなことも、そういうオンオフができるって意味じゃもう会社に行くっていうのはまあやっぱいいことだなと思いましたし、なんか変なストレスがみんななくなってる感じがしました。はい、ただまだねニューロ光が入ってなくて、急に人が入っちゃったもんだから時々 Wi-Fi があの乱れるよね。はい、そこら辺は改善していかなくちゃいけないなっていうふうに思っております。で加湿器ね、今加湿器問題がいろいろあって、スチーム式というのと超音波式っていうのがあるんですよね。でスチーム式ってなんか象印みたいな、湯を沸かす炊くみたいな感じなんで、なんかそれが今いいらしいんですよ。はい、超音波式だとなんかねデバイスとかいろんなものになんか白い粉みたいなのが最後ついちゃってダメになっちゃうんですって。だから今回スチーム式を買ったんですけど、やっぱ高いですよねスチーム式ってね。 いらないあのなんだっけ電子ジャーみたいなのに水入れて沸かすっていうのも方がいいんじゃないかなと思いましたけど、はい、乾燥するとねまた細菌がうようよして、いろんなものが移ってしまうので、気をつけなきゃなということで加湿器たくさん購入しました。さて、吉祥寺アンリミテッドからのお知らせでございます。番組公式 X が開設しております。皆さんぜひフォローしてみてください。新しい投稿はありませんが、フォローはしてみてもいいかもしれません。はい、吉祥寺アンリミテッド、ここまでのお相手は坂本でした。また来週。